旧約聖書出エジプト記32章30節から34節。翌日になってモーセは民に言った。あなた方は大きな罪を犯した。それで今私は主のところに戻っていく。たぶんあなた方の罪のために贖うことができるでしょう。そこでモーセは主のところに戻って申し上げた。ああ、この民は大きな罪を犯してしまいました。自分たちのために金の神を作ったのです。今もし彼らの罪をお許しくだされるものなら、しかしもしも叶いませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってください。すると主はモーセに仰せられた。私に罪を犯したのは誰である？私の書物から消し去ろう。しかし今は言って、私があなたに告げた場所に民を導いて、見よ、私の使いがあなたの前を行く。私の裁きの日に私が彼らの罪を払う。
祈りには賛美、感謝、悔い改め、願い、そして取りなしがあります。五本の指の一つ一つが賛美、感謝、悔い改め、願い、取りなし、それを表しているわけですね。ですから手を組んで、あるいは手を合わせて祈るときに、この五つのものを思い起こして祈るといいでしょう。また取りなしの祈りを捧げるときも、この五本の指を考えてみるといいですね。祈りの手を組み合わせますと、自分に一番近い指は何指ですか？親指ですね。親、自分の親のために祈りましょう。親族のために、家族のために、自分の身近な人たちのためにまず祈り始めましょう。次は人差し指です。人差し指というのは何かを示す指、教える指ですから、御言葉を教える牧師、宣教師、あるいはサンデースクールの教師、クリスチャンスクールの教師、また一般の教育者たちのために祈るといいですね。中指は一番こう長い指ですので、政府や社会の指導者たちを指し示しています。聖書は上に立つ者のために祈れ、そう教えていますから、大統領のために、閣僚のために、国会議員のために、知事のために、市長のために祈りましょう。4番目は薬指です。ですから、医療に携わる人、ドクターやナース、あるいは入院中の人々、病気の方々のために覚えて祈るといいと思います。そして最後の小指は、指の中で一番小さい指ですから、社会で一番小さく扱われがちな人々を覚えて祈るといいですね。食べるものにさえことかく貧しい人々が世界中に大勢います。またさまざまな困難や苦しみを抱えている人、誰の助けも得られないでいる人が、実は私たちの身近なところにもいるのではないでしょうか。神様はそのような小さな人々を心にかけてくださっていますから、そのような人々のために祈りを聞いてくださらないわけがないのです。手を合わせて祈るときにの指を見ながらでもいいですが、それを意識しながら一つ一つ祈っていけば、ほとんど全てのことを私たちは取りなし祈ることができると思います。さて、先週はアブラハムの祈りから、神様の憐れみを信じて祈りましょう、そういうことを学びました。で、今朝はモーセの取りなし、ここから学びます。人々のために祈り、人々に代わって祈ったモーセから取りなしの心、それがどんなものか、ご一緒に学んでみたいと思うのです。で、まずモーセはイスラエルの人々のために祈りました。しかも神様に逆らい、モーセに従わなかった人々、そのような人々のためにモーセは取りなし祈っているんです。エジプトで奴隷だったイスラエルの人々は、 神様の力によってエジプトから救い出され、自由の民となりました。そして約束の土地へ旅立っていくのです。けれどもイスラエルは生まれたばかりのまだ小さく弱い国民です。神様はイスラエルの人々をエジプトの軍隊が追ってくることがない、また他の国々と衝突することもない荒野に導かれ、そしてそこで神の民を守り養い育てようとされた。荒野の民の間も神様は飲む水を与えました。食べるものも与えました。何も困ることのないようにされたのですが、人々はいつも神様に不平不満を鳴らし、指導者のモーセに逆らい続けたのです。けれどもそんなイスラエルの人々のためにも、モーセは心を込めて祈っている神様に取りなしているのです。イスラエルが金の子牛を作った時、モーセは山に登っていました。そこで神様からの言葉を授かっていたのです。モーセが山にこもっている間、人々はモーセは山に登ったきりどうなったかわからない、自分たちを導いてくれる神を作ろうじゃないか、というわけであの金の子牛を作った。それを拝み、その周りで飲んだり食べたり踊ったり大騒ぎをしていたのであります。出エジプト記の32章の6節に目を留めていただくと、そこに民は座っては飲み食いし、立っては戯れた、民は座っては飲み食いし、立っては戯れた、とこうあります。これは神様がイスラエルをエジプトから救い出して、彼らを神様を礼拝する礼拝の民として整えようとしている御心と全く反することでありました。神様は山の上からその姿をご覧になってモーセに言われたのです。私はこの民を見た、これは実にうなじの怖い民だ。今はただ私のするままにせよ。私の怒りが彼らに向かって燃え上がって、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし私はあなたを大いなる国民としよう。こんな状況の時、もし皆さんがモーセだったらどうしますか？そうですよ神様、こんなことが許されることがありません。もうこんな人たちみんな滅ぼしちゃってください、そう答えるかもしれませんね。私たちは人々のために長年祈っていましても、少しも状況が変わらないと、もうイライラして忍耐なくしてしまいます。まして自分が一生懸命祈ってあげている人から嫌な目に遭わせられたらどうでしょう。もうこの人のためには祈ったってしょうがない、そんな思いにもなるんじゃないでしょうか。祈ること、祈り続けること、そこに疲れてしまうこともあるのです。でもそれでも祈り続けるなら、皆さん必ず結果を見ることができます。ある人が自分の友人のために何年も何年も祈り続けていました。ところがその友人はいい加減な生活を改めようとはしませんでした。その人はその友人が神様のもとに帰るのを見ないままに天に召されてしまいました。ところがその人の葬式に来たその友人がその場で悔い改めて神に立ち返ったというのです。これは実話なんですが、この実話は私たちの祈りが決して無駄には終わらない、そのことを教えています。聖書に善を行うことに海疲れてはならない、善を行うことに海疲れてはならない、これはガラテヤ 6-9 の口語訳の方なんですけれども、そうあります。神様から今朝も新しい力をいただいて、祈るという最も良い行いに私たち励んでいきたい、そう思いますね。モーセは人々のために神様に祈りました。どうかあなたの燃える怒りを収め、あなたの民への災いを思い直してください。神様に嘆願したのです。 神様はこのモーセの祈りを聞き入れて、その民に下すと仰せられた災いを思い直された。出エジプトの32章の11節12節に書いてあります。自分にとって好ましい人、自分の好きな人のために祈る、誰でもできます。でもモーセのように神様にも自分にも逆らうような人々のために祈るっていうのは簡単なことではありません。簡単なことではないからこそ、私たちはこうして礼拝に来て神様の助けを願い求めるのです。人々のためにそのように神様の助けをいただいて、なおも取りなし祈り続ける人は、その人自身にも神様から忍耐の力というものをいただける、そう思いますね。さて第二に、モーセは人々に代わって祈りました。山から降りてきたモーセは、人々が金の子牛の周りで踊っているのを見ました。モーセは金の子牛を粉々に砕き、これに関わった人たちを裁きました。そして翌日モーセはもう一度山に登るのです。それは人々に代わって神様からの許しをいただくため、神様に許しを請うためでした。取りなし、これは現代の言葉ですが、古い言葉ではこれは代祷と言います。代理の祈祷と書きますね。そして、初めの代と最後の祷、祈祷の祷、この組み合わせて代祷、代わりに祈ること、そう呼ばれたものです。取りなしというのは、誰か他の人のために祈ってあげるということだけでなくて、他の人の代わりに自分がその人の立場に立って祈る、そういう祈りなんです。例えば皆さんが小さい子供さんを持っていた時には、ミルクを与える時、神様、おいしいミルクをありがとうございます、私が元気で大きくなれるように助けてください、自分の子供に代わって、赤ちゃんはね、赤ちゃんも私は祈ると信じてますけれども、祈りの言葉はまだないわけです。でも言葉で祈りませんから、母親が代わりに祈ってあげる、これは代祷、代理の祈り、取りなしの祈りなんです。また信仰を与えられていない家族があった場合、私たちはその人のために祈るだけでなくって、その人に代わって祈ることもできるんです。例えば夫に代わって、神様の存在と力と恵みとを示してください、こう祈ることができますね。妻に代わって、神の言葉を持って心に語りかけてください、そう祈ることもできます。子供に代わって、真理を示し、それによって導いてください、そう祈ることができるのです。私たちは祈り会でも、そこに出席できない方々のために祈っています。でもその人のために祈るだけでなく、その人に代わって祈ります。癒しが与えられますよ、助けが与えられますよ、必要が満たされるようにと祈るのです。聖書には、罪を犯したイスラエルに代わって正しい人々が悔い改めの祈りを捧げている、そういう姿をたくさん見ることができますね。例えばエズラという人、エズラ書に書いてあるんですが、エズラは正しい人でしたが、指導者たちの罪について聞きましたとき、まるで自分が同じ罪を犯したかのようにして、罪を犯した人の立場に立って、人々の代わりに神様の前に出て、そこで悔い改めの祈りをし、神様に許しを願っています。エズラと同時代のネヘミヤもそうです。エルサレムが荒れ果てている、そういう報告を聞いたとき、イスラエルの人々に代わって悔い改めの祈りを捧げ、エルサレムの回復のために祈ったのです。モーセも同じようにして、彼自身の罪ではありません、しかし人々の代わりに、彼があたかも自分が罪を犯したかのようにして、神様の前に出て 人々に代わって神様に罪の許しを願っています。病気が癒されるように祈る、必要が満たされるように祈る、どれも大切なことです。しかし私たちの一番の必要、罪の許しを願って祈る祈り、これはもっと素晴らしい祈りですね。それこそ私たちが取りなしの中で第一に祈らなければならないことなのかもしれません。モーセの祈りはこうです。31節と32節、ご一緒に声を出して読んでみましょうか。31節32節に目を留めてください。一緒に読んでみましょう。ああ、この民は大きな罪を犯してしまいました。自分たちのために金の神を作ったのです。今もし彼らの罪をお許しくだされるものなら、しかしもしも叶いませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってください。人々のために祈る祈り、人々のに代わって祈る祈りが、今度は人々の身代わりになってもいい、そういうところまで祈りが高められているのを見ることができます。神様はモーセに人々を滅ぼしてあなたを残そう、そうおっしゃったのですが、モーセはいや、私を滅ぼしてもいいですから人々を残してください、そう祈っていますね。なんと深く高い愛がこの祈りに表れていることでしょうか。他の人のために祈るその取りなしというのは本当に愛なしにはできません。ですから取りなしの祈りは愛の祈りであると言ってもいいでしょうね。私たちもこんな愛を持って祈りたい、そう願います。私たちは他の人の罪を見たり聞いたりするときに、そのために神様の憐れみやを願い求める、取りなし祈るというよりも、その人の罪を責めてしまう、それで終わってしまうことが多いものです。けれどもモーセは人々が神様の義を破ったときに、その破れ口を指摘するだけではなく、そこに自分の身を投じて自分がその破れ口を塞ごうとしたのです。詩編の106編の19節から23節というところには、今朝の箇所にあった出来事が描かれている。そしてその23節にこう書かれているのです。それゆえ神は彼らを滅ぼすと言われた。もし神に選ばれた人モーセが滅ぼそうとする激しい憤りを避けるために見前の破れに立たなかったらどうなっていたことか。私たちはお互いにさまざまな破れ口を持っています。個人が持っています。皆さんの家庭にもあるでしょう。社会にもあるでしょう。教会にもどっか破れ口があるでしょう。せっかく神様の恵みをたくさんたくさん注いでいただいているのに、なんかどっかから漏れてしまっているようなところがあるのかもしれません。神様は私たちにもまたモーセのようにその破れ口を塞ぐ取りなし手になることを期待しておられるのです。けれどもそのことが一朝一夕にできないことは私たち自身が知っています。他の人のために祈る、教会の必要を知って祈るというよりも、自分のための祈りで終わってしまっているということが現実のようですね。私たちはまた誰かのために真剣に祈ろうとすればするほど、本当にその人の立場に立ち、その人に代わって祈ることの難しさも感じます。どうしたら人々のために祈る力が与えられるんだろう。人々に代わって祈ることができる、そんな愛が与えられるんだろう、そう思います。そんな時私たちはイエス・キリストを見上げます。私たちの罪のために許しを願ってくださった、罪人の立場になって立って取りなしていてくださるお方を思い見ます。十字架の上でご自分の命を捧げ、その身代わりによって私たちを救ってくださったお方を覚えるのです。モーセは 神の民のために祈ったばかりでなく、人々に代わって神の前に出て祈りました。人々の身代わりになることさえもいといませんでした。しかし神様はモーセには人々の身代わりになることをお許しになりませんでした。モーセにはそれをがする資格がなかった。人間には誰もそれを人々の身代わりになることができません。けれども第二のモーセとしておいでになった神の御子イエス様は全人類の身代わりとなってご自分の命を捧げることを願われ、神様はそれを許されました。私たちに罪の許しと永遠の命への道をイエス様はそれによって開いてくださったのです。よみがえられたキリストは今天で私たちのために取りなしておられます。聖書はこう教えています。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき私たちのために取りなしていてくださるのです。ローマ 8-34 です。従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取り出しをしておられるからです。ヘブル 7-25。 このキリストの取り出しがなかったら他の人のために祈るどころか私たちは自分のためにだって祈ることができないでしょうね。私たちの取り出しがたとえ不完全であってもキリストの取り出しはそれを完全なものに変えてくださるのです。十分に取りなすことができないこの私のためにキリストは天の御座で取りなしていてくださるのです。だから私たちは祈る勇気を得ます。人々のために取りなす力をいただくのです。すべての祈りは父なる神様の右の座におられるイエス様を通して父なる神に捧げられます。そして祈る力は父なる神様からその右の座におられるイエス様を通して私たちに注がれるのです。ですからイエス様を仰ぎ見て祈りましょう。人々のために人々に代わって祈り続けましょう。神様はその祈りに応えてくださいます。ご一緒に祈りましょう。父なる神様、今朝私たちは取りなしの心が愛にあること、その力が私たちのために死なれよみがえり父なる神の右で取りなしてくださっているイエス・キリストを通して注がれることを確認しました。この地聖さんによって私たちはキリストの十字架と復活を告白します。その私たちに人々のために取りなしなお祈り続けるその力を注いでください。主イエス様のお名前で祈ります。